皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康治先生と私そうして医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして京都府立医科大学眼科特任助教の加藤博明先生にお越しいただいております。徳田先生と加藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今までちょっといろいろお話ししてきたんですけれども、あの加藤先生はあの遠隔医療のこう特に遠隔医療のスペシャリストということでですね、ぜひちょっと遠隔医療の今の最前線のお話を お聞きしたいなと思うんですけれども、こんな雑な振り方でいいですかね、加藤先生。
いやもうそんなスペシャリストって言われるとこのシーンであれなんですけど、なんか僕こう端的にこう言うと、まあ、遠隔医療って今こう画面を通して遠隔診療、特に遠隔診療と画面を通して患者さん遠くにいたり、する出会いというのは、まあ、患者さんと、診察するのが遠隔診療っていうもんですけど、なんか僕自身が思ってるのは結構今世の中で、こう業者主導とかでなんか薬を、もう送ると、いうようなところに結構比重を置いた遠隔診療っていうのが言われたりしたりとか、なんかまあその AGA とかバイアグラの薬とかを送るっていうようなモデルが背景にあるような遠隔診療とか、あとまあそういう、そうですね、それとかがとか、あとまあ対面診療と遠隔診療どっちの方がいいんやとかっていうような議論とかがなんかマスコミを中心にあったりするんですけど、そんな全然遠隔診療、僕が学会側の人間で遠隔診療推進って言ってるような学会ですけど、なんか前提として全然そういう人らとは別で、もうやっぱ前提としてはもう当たり前ですけど、まあ現場をしっかりやってきてるんで、遠隔診療ってもうそんな対面と遠隔診療で比べてったら、3つあると思うんですけど、対面と遠隔診療で比べてったら絶対的にもうそんな対面の方がよくって、まあ、遠隔診療とどっちの方がいいんやとかっていうのは議論とか、するまでもないと。もう絶対に遠隔診療対面がいいと思ってますし、なんか遠隔診療ってじゃあなんなんやっていうと、こうだけどこう外来診療とか在宅診療とかでしていると、なんか外来診療とかで、患者さんにまあ来てくださいねって言ってたのに途中でやっぱ来なくなってる患者さんとか、やっぱ僕外来してたってあったんですね。その人はなんでかってやっぱ仕事忙しくて来なくなってったとか、あと、そうですね、あとまあ患者さんが治ったと思って自己中断してしまったとか、なんかそういうことだったり、あとまあ遠隔っていうワードの、通り、まあ、遠くでちょっとなかなか病院に来れないっていう人とかに対して、なんかその、医療と触れ合えるこう機会を作るというか、まあ、その今までの、外来診療のモデルだけでは弱点というかちょっと弱いところが、まあ、スタイルとしてあった中をこう補うものが遠隔診療だというふうに思っているんですけど、なんかそういう薬を送るような業者とか、あったりすると、なんかちょっと今、とても遺憾だなと思いながら、生きているっていうのが遠隔診療に関してです。なんかこうそうですね、どうでしょう、どうでしょう、
徳田先生から見て遠隔医療って どうなんですかね。
そうですね、まあ、具体的にどういうそのシーンっていうかですね、遠隔医療、
例えば、
まあ、具体ケース例っていうかどう出していただくと分かりやすいかなと思いますね。
例えば高血圧の患者さんとかで、例えば送信の先生方とかでもこう、高血圧の患者さんでこの人って、まあ、今目の前に患者さんがいると思ってくださいと。でこの人に対して、A 薬と B 薬と2つあった時にどっちの薬出そうかなとかって、まあ、考えるわけじゃないですか。とかあとその人の職業とかその人の家庭環境とか見ながら、普通だったら1ヶ月に1遍呼ぶけど、やっぱだからこの人ちょっと仕事ちょっと忙しいし、まあ、だけどアドヒアランスが、まあ、しっかりいいし、じゃあ1ヶ月じゃなくて1ヶ月半にしようかなとか、次の診察をとか、なんかそういうのって結構その患者さんで、医者のこう腕というか、医者のこう医者がその人をしっかり思っているとどういうふうに、薬を選ぼうかなとか、どういうふうな診察感覚しようかなっていうふうにして考えているというのが現状だと思うんですけど、なんかそれの、医者が持てる今のそういうやつに、並ぶような技として遠隔診療っていうのが僕は あると思っていて、例えばその、対面でこれ来るのがやっぱり普段は日中は病院が空いてる時間は仕事で忙しいと、そういう人にじゃああなたはまあ2回に1遍は遠隔診療に、さしましょうかというふうに医者からこうちょっと切り出したりして、まあそう言わなかったらその人本当はちょっと病院来なくて、重症化してしまってなんかまた糖尿病とかで重症化してしまってまた病院に来るとかっていう風になってしまったことを解決するような医療のタッチポイントをなんか増やしていくというか、重症化予防になるというかっていうようなもんが遠隔診療じゃないかなという風に僕自身は捉えているっていうのが遠隔診療の考えです。
徳田先生いかがですか。
そうですね、重症化っていうのは大きな問題ですよね。やっぱり今までの病院とか診療所はどうしても、まあ、患者さんがもう、予約に来なかったと、もうそれだったらドロップアウトっていう感じでもうなんかこうね、そのまままあスルーっていうかですね、放置されて、まあ、脳卒中になって帰ってくるとかですね、まあ、そういう例は結構多いと思うんですよね。やっぱりみんなが本当に健康を管理するためにですね、やっぱりそういうアクセスを良くするためには今までのようなモデルではなく、今までのようにも仕事や会社家のあれを休んで病院に行って何時間も待って、まあ、診察受けてお薬もらって帰るみたいなですね、そういうのではなく、まあ新しいテクノロジーの力を借りて、まあアクセスの良い、さらにアクセスの良いその医療サービス、そのニーズがあるわけですから、まあ、そこを切り込むっていうのは大事ですよね。
まあ、そうですよ。僕もだけど、そう、それも言いながらも思ってるのはやっぱ、いや対面を100としたら当然遠隔診療で同じ100のクオリティっていうのは出せなかったりする疾患、まあ、出せない疾患の方が多いと思うんですけど、出せないもんとか、まあ、この疾患やったら30ぐらいしか遠隔診療ではあかんし、この疾患だったらまあ60ぐらいしか、分からんとっていうところも患者さんにも納得してもらった上で、けど、まあ、来なかったら医療とタッチするのはゼロなんで、いや60ぐらいやけどこうやってちょっと遠隔診療しましょうかとかっていうような、うん、まあ、そこまで言うかあれですが、そういうような気持ちで、提供しながら患者さんと医療っていうのをつないどけるのが遠隔診療なんかなっていうふうに思っています。やっぱ、まあ、大変ほどではないの で, で、まあ、あと今からそういう家の家庭のデバイスとかが良くなってくると、そうするとその家庭のデバイスとかとの連携をすることでなんか、今までもこうもっとまあよくな、家庭の状態っていうのが患者さんにまあ問診をしなくてもなんか一覧でパッと見れたりとか、なんか、っていうことも今後できるようになってくるだろうなというふうにも思っていますし、まあ、何よりもまあ国が結構そういうこう重症化を防いでなんか回復を早めるとか、そういうような、そうしてまあかかりつけ医との経過観察を継続的にするために、まあ、対面診療とオンライン診療を混ぜてやりましょうと、いうことで、まあ、国としては遠隔診療を推進しているので、なんかそういう思いからはずれた遠隔診療っていうのはあんまり今どうなんかなっていうふうに思っているというところだけはしっかり伝えたいなと思っています。
なんかその多分医学生とか、まあ、ドクター、まあ、臨床の先生方からするとやっぱ思うかなと思うのは、その、まあ、こう遠隔医療で患者さんにとって、まあ、価値が出てくるのは、まあ、あるかもしれないと、まあ、それは分かった。ただじゃあ自分たちはもうすでにもうこんなに忙しいのに、じゃあさらにもう忙しくなるんかいみたいな、自分たちはどうなるんやいみたいな多分問いがあると思うんですけど、 そういうのはどうなんですかね。なんかこう遠隔医療があることによって、まあ、医師の働き方というか、あるいはそのなんか より忙しくなるか、よりなんか楽になるとか、まあ、そういうところでいうとどうなんですかね。
より忙しくなるかより楽になるか、いやこう結構そういうふうに聞かれるときに、こう今普段やってる時間のプラスアルファで遠隔診療しなあかんっていうふうに言われたりするんですけど、どうなんだろう、より忙しくなるんじゃないか。基本的に遠隔診療は普通の診察の間とかで見てもらったら、普通に待合室で入ってる人が 入ってきて普通に診療すると、でまた待合室から患者さん入ってくると、次は画面から登場して遠隔診療すればいいっていうことなんで、なんか自分の他の時間で遠隔診療するっていうわけではないんで、まあ普通の診察の時間で遠隔診療するんですけど、遠隔診療って僕はプラスアルファで上に乗っかってくるものではなくて、それなんで、なんか普通の診察の間に遠隔診療しているものだから、いや今すげえ理想論だけで言ってるかもしれないですけど、そうだ、まあその遠隔診療することだけが一元的にその人を忙しくするっていうふうには思っていないんですけど、患者さんがそれでいっぱい自分のところに来るようになってなるようだったら、僕はそれはその人が抱えてるかかりつけ医としての抱えてる患者さんの量がやっぱり多いんだと思うので、もっと医療システムとか、地域包括というか、その人が一人で抱えるかかりつけ医として抱える医療患者さんの人数っていうのがどうなのかとか、病院の配置としてどうなのかとか、そういうところの問題なのかなっていうふうに思っちゃってるんですけど、ちょっと理想論を言ってしまってるかもしれないです。
なるほどです。なんかその医師の1時間とか、1時間あたりのその価値がこう向上するような、そういうなんていうかこうツールというか、そういうテクノロジーっていう考え方もあるのかなというふうに思いました。なるほど。1時間あたり見れる患者さんの数とか、あるいはそれを言ったらちょっと変な、
そういう遠隔診療そういうもんではないんですけどね。だから本当に今から待合室から入ってきた患者さんが待合室から入ってくるんじゃなくて、画面で登場してくるっていうような感じなだけなので、そんな時間外でやらなくちゃいけないっていうわけでもないしっていうふうに僕は思っていますと。だけどそういう遠隔診療っていうハードルの低いものをすることによって患者さんをもっと見なあかんくなるっていうふうになるようだったら、それってだけど本当は医療体制としてそこにもう一つ病院があった方が良かったんじゃないかとか、もっとそこに医者がいなくちゃいけなかったんじゃないかとか、なんかそういう話になるんじゃないかなとかっていうふうに思ってしまうんですけど、
徳田先生いかがですか？
そうですね、遠隔診療っていうのは例えば沖縄の離島ではもう非常に役に立つと思うんですね。で、全ての離島にドクターが配置できない都市もあってですね、例えば竹富島でしたら今は先生いらっしゃいますけど、時々医師不在の離島になってしまうことがあるんですよね。それも1年間とか2年間とか長期的にですね。で、そういった中でそういうもうアクセスが断たれるわけですよ、海によってですよ。そういうようなところとかですね、沖縄以外でもかなりやっぱり地方の中ではね、アクセスがかなりバリエになっているところありますよね。そういった方々がね、健康問題を相談できるというね、テクノロジー、こういったテクノロジーが使えるっていうことはね、とてもいいのではないかと。この間ちょうどニューロロジーっていう雑誌に頭痛の診療でテレメディシンとですね、通常ユージュアルケアとの比較っていうのがあったんですけど、いろんな側面から分析してましたけれども、遠隔診療と通常診療はほぼ同じ、ノンインフェリオーでオールであったっていうですね、そういう結果出てましたけれども、そういうふうにきちんとしたですね、手続きできちんとした方法論でね、アラームサインを見逃さないようにきちんとその対応できるですね、緊急事態あるいは重大なこの疾患を見落とさないとかですね、そういったのをきちんとそのうまくですね、セーフティーネットの仕掛けも並行してやりながらやると。で、実はドクター同士のテレコンサルテーションっていうのはもう欧米なんかではもう確立してて、例えばテレ ICU っていうのがありますけど、インテンシビストを全ての病院に配置することできないので、 大きなメディカルセンターにインテンシビストがいてですね、実はその周辺の病院の、データをリアルタイム的にそのメディカルセンターのインテンシビストのとこ部屋にですね、テレ ICU の部屋に送ってですね、あのバイタルサインとかですね、ラボデータのデータをその画面で巨大な画面の中にこの映し出してですね、でそれでインテンシビストのこのこうアドバイスをその地あのホスピタルをですね、それぞれのホスピタルを受けていると、まあそういうそういったものからですね、ダーマトロジスト皮膚科医へのコンサルテーションとかですね、ラディオロジストへのコンサルテーション、テレラディオロジー、テレダーマトロジー、テレパソロジー、テレ ICU、まあ、そういうのが できるようになると、本当離島とかですね、僻地とかですね、さまざまなエリアで、まあ、ジェネラリストが一人いればですね、まあ、そのジェネラリストがやっぱり心配なのはですね、一人で全部対応できないというやっぱりその不安っていうのもあると思うんですが、まあ、このテレコンサルテーションですね、テレメディシンの、まあ、一つの有効活用だと思いますけれども、まあ、そういったのがあると安心して若い人が離島に行ったりすることができますよね、まあ、そういった体制にも使えるかなと思いますね。
なるほど。加藤先生、いかがですか。
日本でも、まあ、そういうあのもともと病理とか放射線とかの D2D 医者と医者をつなげるやつはありましたし、まあ最近では皮膚科とか眼科 医者と医者をつなげるようなサービスとかも、皮膚ミルクメビルちゃんというようなサービスとかも出てきていますので、まあそういうサービスとかっていうのがいろいろ横展開されていって、他のいろんな診療科とかでも専門医にいろいろ聞けるようなやつとかがもっと広がっていくといいんじゃないかなというふうには日本でも思っています、
うん、ありがとうございます。なんかまあそういう、こう、まあ、未来の医療を考えるときにこう遠隔医療もなんか間違いなくこうキーファクターになってくるでしょうし、なんかそういうのはどうなっていくか楽しみですね、はい、じゃあ最後に加藤先生に、まあ、これを聞いてくださっているまあ、先生方あるいはこう学生の皆さん、まあ、他の皆様方に向けてちょっとこうメッセージをいただきたいと思います。加藤先生よろしくお願いします。
あ、すいません、こう最後まで聞いていただいてありがとうございます、僕自身はこうやっぱり一番は医療現場で、社会が健康になるためにということが一番自分の中では柱であって、まあ、特に眼科医なんで目の健康になるためにっていうところが一番自分の中で太い柱としてあって、だけど今から今話してた遠隔医療だったり、あと他でも話されてるかもしれないですけど AI だったり、そういうさまざまなテクノロジーとかが、まあ、将来的には絶対未来は当たり前になっていると。でその時に、まあ、医者はどういうふうにして医療と接していったらいいかとか、まあ、医療現場でどういうふうにそういうのを導入していったらいいかとか、あとまあそういうものを使って、こうどういうものをまた次に生み出していったらいいかとか、あとそういうようなものがいっぱいあって、診断とかっていうところが他で、任せるようになった時に、じゃあどういうような働き方とかをしていったらいいかとか、キャリアをしていったらいいかとかっていうことを、なんか自分自身一番やっぱりそういう教育っていうところが興味があるので、そういうところは今少しでも、ちょっと自分はこうちょっと2回ぐらい前にお話したような2024年とかで、医者が、こうまた違うステージに、立たされた時にどういうふうなことをしていくかっていうのを勝手に、まあ、今自分は先取りしたり、模索したりして、生きていきたいなというふうに思っています。で、徳田先生に、まあ、ロールモデルになれたらだったらというような、ロールモデルだっていうふうにありがたく言っていただいたんですけど、そういう後輩の方々の、後輩の医師 のロールモデルになれるように、何かしらこういう生き方とか、こういう、まあ、本当にアクションに落とすと仕事とか、そういうことができるようになっていったりとかっていうことをしながら、やっぱりそれをしながらも医者の気持ちを、 忘れずっていうとなんかあれなんですけど、自分はやっぱり、しっかり医者なので、結果、まあ、社会が良くなるっていうことだけは、こう意識しながら、今からやっていこうと思いますので、なんかこうやって今自分で宣言してて、また3年後5年後とこれを聞いた時にこの初心を、自分を忘れてないようにしようと思うんですけど、ぜひともなんか、そういう意味でなんか面白いことしてる医者がいるなということで、ウォッチングしといてもらえると、いいかなというふうに思っています。ぜひぜひ、よろしくお願いします、
はい、加藤先生、徳田先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。